鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、
お願いします
。斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄道鉄子の部屋をお送りします。
はい、先週に引き続きましてですね、はい、平成元年に、配信になりました士別線ですね、あっとこから根室市あっとこから長志別までの、はい、ちょっと一部歩ってみましたので、ちょっとその話をさせていただこうと思ってるんですが、はい、あっとこと、で次の駅が沖浮臼っていう駅だったんですが、はい、ここが今日10キロぐらい離れてるんですね。でそれのちょっと奥行き薄側の方にですね、風蓮川っていう川が流れてて、はい、でこの辺って、まあ、なんかこう湿地帯みたいな感じなんですよね。もう平坦なそのところを走っていくんですけども、でその風蓮川にかかる多分風蓮鉄橋っていうんだと思うんですけど、これがそのまま当時のそのままですね、残ってるんですよ。それでそのこの旧士別線跡のフットパスっていうことで、まあ、あっとこの駅からずっと歩けるんですけども、ちゃんと整備をされてまるんです。でこの風蓮川を渡る風蓮鉄橋にはですね、線路はないです。枕木線路はもう、はい、撤去されてないんですけども、線路が乗っかってたその鉄橋の横に、多分これは保線用だと思われる、その人が歩けるような、そういうちゃんと手すりもついてですね、はい、半分まであるんですよ、
はい、
半分まであるんですよ。でここを行くと、まあ、割と安全にこう歩けるというところだったんですよね。で風蓮川の川幅ってそんなに長くはないんですよ、はい、ですが橋はその風蓮川の、そうですね、多分 4,5 倍ぐらいの長さなんですよ。で、やっぱり地元の方にお伺いをしましたら、やっぱ春先になって雪解け水がこう入ってくると、はい、まあ、ここら辺平地なもんですから、やっぱ外氾濫をするらしいんですね。でそれを見越してこう橋をこう長くして、はい、回避するようにしたんではないかというふうに言われています。ですから昔の方っていうか、やっぱちゃんと設計、鉄道を設計した方は、はい、全てやっぱりそういうことを見越して、あまり手がかからないようにということでちゃんと設計をされているんですね。それでこの風蓮の鉄橋にですね、名板っていうのがあるんですよ、はい、これはですね、金辺に名前の名、まあ、これで名で、藩は板ですけども、これがこう各所に残ってですね、でそのうちの一部が、ちゃんとこの整備をしている方々が磨いて見えるようにしてるんですよ。
すごい。
でこれ見るとですね、鉄道省って書いてある。
省、
省なんですよ。
戦前ですね。
そうです、戦前ですね。横川橋梁製作所、東京工場製作、うん、昭和8年っていうようなこと書いてあるんですよ。だから士別線ができたのは昭和8年なので、はい、まあ、多分そのためにこう作られたのではないかと思われます。っていうのはですね、湧別鉄道って、はい、釧路とその阿寒町の湧別炭山まで、はい、結んでた鉄道があって、でそれの湧別炭山に近くにですね、やっぱりこういう橋梁が残ってるところがあるんですよ。でそこの橋梁に一度行った時にですね、やっぱり橋の横にあるその名板っていう、はい、こういう製造年とか、どこが作ったとかって書いてあるところ、見たんですけど、はい、どうもその開業の年よりも、その湧別鉄道が開業の年よりも、はい、その前のにできたんですよ。それで、はい、あと、まあ、そういうのも、まあ、 1年ぐらいだったらまあありかなと思ったんですけど、うん、あまりにも離れているので、それで多分ですけど、どっかの国鉄かもしくは炭鉱鉄道で、はい、使ってた鉄橋を持ってきたんじゃないかなと、は
い、あ、割と戦前ってそういうのも、はい、あったみたいですね。その殺傷戦の、はい、あの端末部分をカラフトに持っていって資材供出したりですとか、
さすが斉藤さん、
いやいやいや、それと同じような感じだったんですかね、
だと思うんですよね。だからこの多分士別線は多分このために作られたとは思うんですけど、まあその昭和8年ですから、1933年ですか、今から90年弱ですかね、前に作られたその鉄橋とかですね、橋桁とか
貴重ですね。
でやっぱり頑丈なんですよね。
いやすごい、ね、
で、ちゃんとですね、その途中の橋梁っていうか、この鉄橋の部分をちゃんとこう補修ができるように、そ降りていけるように、うん、ちゃんとはしごとかもちゃんとあって、で、あともう一つちょっとやっぱ驚いたのがですね、あのゼブラマークっていう、はい、よくここ危ないですよっていうところに、はい、黄色と黒のこう線がこう書いてるんですけど、はい、それが廃止になって30年経った今も、まあ綺麗にとは言わないですけど、はい、残ってるんですよね。で塗装もそのなんかあんまりこうサビサビっていうような感じではない、はい、でそのさっき言ったその 補線用 の、 その歩くところが何ていうかね、こう蜂の巣状の、はい、まあ、鉄板じゃないでしょうね、なんかよく下が見えるんですよね、
はい、
蜂の巣状。で30年も経つと、はい、普通こう錆びてこう朽ちてくんものだと思ってるんですけど、うん、全然そういうのはないんですよね。よっぽどいいその鉄をとかを、はい、うん、なんか使ってるんじゃないかなというふうに、思われます。だからやっぱり昔の建物っていうか、それは非常にこう、はい、やっぱ頑丈に作って出ましたし、やっぱりこう線路をこう敷設する上では、なんですかね、こうやっぱそういうさまざまな1年間の気象状況を考えて、なるべくその手のかからないような作りをやっぱりしてるっていうのは、はい、いや改めてこう鉄道人 の、 その技術の高さっていうんですかね、うん、それをもう目の当たりにした感じでですね、まあ、私もその以前はちょっと国鉄に席を置いた人間としてはですね非常にちょっとなんか誇らしいような感じを受けた、はい、橋でした、はい、ただですね、この橋もですね、確かに遠くには国道を走ってるんですけども、はい、あまり一人では行かない方がやっぱりいいと思いますね。やっぱり何があるか分かりませんので、はい、ぜひともお友達とかでですね、2人3人でグループになって、はい、行っていただくのがよろしいかと思います。さてこの風蓮にかかる鉄橋を後にしまして、はい、今度奥行き臼っていう、はい、最初の停車駅の駅付近に行きまして、はい、でここはですね、奥行き臼のまず駅停っていう、はい、まず鉄道とか何もなかった時に、その、まあ、馬車っていうか馬に乗ってきた人たちの休憩場所とか宿泊場所に使ってた駅亭と、それから別海村営軌道、まあ、後町営軌道になりましたけど、はい、それの車両とか跡があったりとかですね。そしてあとはそのこの国鉄の奥行き臼駅が、ホームとともに残ってるっていう、はい、とてもその交通の要所であった時代の建物を残しているところなんですね。で今回はもうその奥行き臼の国鉄の駅に、行って、きまして、中もちょっとまた再度見てきましたけども、はい、もう一目見てもあこれも昭和の駅だなと、まあ、特に北海道の駅だなと、はい、思いました。で北海道の駅っていうのは、まあ、我々は当たり前なんですけど屋根がトタンですわね。そして三角屋根と、で入り口に入るところにも小さいその、なんですかね、こう三角屋根があって、雪とか雨に耐えられるような感じになってるわけなんですよ。で ほぼほぼ木造建てと、で中に入りましたらですね、ちゃんと当時 の、 そのなんですか、ね、出札窓口っていうんですかね、はい、切符売る窓口とかも、うん、 残ってたりしてですね、あの非常に、面白い場所ではあったんです、
はい、
でただやっぱりあの年月と年は取りたくないもので、ですね、なんとなくその中の待合室から、外がなんかこう木の継ぎ目からですね、
はい、
外が見えたりとかして
隙間があ
って、ね、相当寒かったんじゃないか、あの冬ですよ、
はい、
冬は相当寒かったんではないかなと、まあ、思われますね。であの待合室にはあの、まあ、木製のなんていうかな、本当にただ腰掛けるだけの椅子とかが、はい、まあ、あるだけだったんです。それでその出札の窓口からその当時 その駅舎の事務室の中を見ますと、
はい、
あのまあ、これ多分昔使ってたその机だとか、
はい、
金庫だとかです、まあ、もちろん金庫は多分中何も入ってないと思うんですけどなんかほとんどそのまま残ってたのと、
素晴らしいですね。
あとなんか これ古いやっぱりカレンダーをですね、
はい、
なんかそのままかけてあったんですね。あと電話機とかですね、
はい、
ラジオとかもなんかそのまんま残ってて、なんか一気にそのもう昭和に戻ったような感じがするような駅舎だったんですね、はい、であのこのまあ駅舎も多くて、でこの奥行き椅子ってどういう構造になったかっていう と、
はい、
そのまずホームが一つあって、
はい、
でそのホームでこう、なんですかね、貨物用のホームと、はい、それからあのお客さんが乗るホームと2つあって、うん、で貨物船みたいなのがあるんですね。先週ですね、あの奥行き椅子で貨物列車停車してたようですよっていう話をしたんですが、はい、多分ここでその貨物を積んだりとか、
うん、
それから下ろしたりとかして、うん、で、貨物列車がまた出ていくっていうような感じだったと思いますね、はい、でそういう雰囲気がまた残ってたのと、それから今はあの信号機、列車の信号っていうと赤、黄色、青、
はい、
でちゃんとこうライトがこうペッペッとこう点灯してたんですけど、以前はその腕機式信号機って言って、はい、木のぼっこ木ではないですけどね、多分鉄板のですね、
はい、
その横にこうひょりんと出てるのが倒れたら進んでいいようだとか、で真横になったらその赤ですよとかっていう信号機があったんですけど、それが残ってるんですね。だからまさに昭和の、本当にこう昭和の感じる駅だったんですね、
はい、
でここの駅の周りをちょっと探索をしたところですね、ちょっと小屋がなんかあったんですよね、はい、なんか枕木とか多分これ使ってたと思うんですけど、うん、でそこのなんか柱を見たらレールだったんですよ。
はあ、
で私たちはこういうレールを見るとですね、
はい、
すぐレールのどてっぱらに目が行くんですね、うん、そこにはちゃんとですね、その何年にできた、これは作ったそのレールかっていう年数が書いてあるんですよ、
はい、
でパッと見たら、1907年というふうに書いてありまして
、ほうほうほう、
これは
すごい、
そう110年前 そのレールなんですよ、
はい、
ただですね、私もそのいろいろ駅を道内のこう回ってたりとかして、
はい、
このレールが特に跨線橋っていう、
はい、
ホームからホームにちょっとこう、うん、上をまたいでいく跨線橋に、はい、まあ、柱の代わりとしてこのレールをよく使ってるところがあるんですけど、うん、ここをこうなんかなぞるとですね、この1907年って書いたのはやたら結構あるんですよ、多いんですね。だからこの年に、
はい、
何かこう、まあ、多分アメリカとかちょっとこれも調べたらまた後ほど、なんせレールを研究している方もいるのです
ごい、
その方にちょっと一度話聞かないと私も早計なことは言えないんですけど、
はい、
なんかその1907年っていうのがやたら多いんですよね。だからこの時になんか一斉にこう例えばこう輸入をして、
はい、
でそれがこう出回って、でそれが最初その線路として使われたんですけど、さすがにやっぱりこう古くなると、
はい、
これはもう取っ替えなきゃダメだなっていうことで取っ替えたものが、
はい、
やっぱりこれはでも柱として使えるじゃないかということで、こう充当されたものなのかですね、 まあ今度はこのまたこの鉄道鉄子の部屋でですね、このレールにまつわるお話も、はい、かなりでもレールに行くとですね、はい、聞いてる方も引いちゃうんでないかなと思うぐらいかなりマニアックな話になるかもしれないですけども、ちょっと今度調べてみたいと思うんですよね、はい、まあ、そんなようなですね、はい、奥行き薄の駅なんですけども、でここにですね、簡易軌道の奥行き薄の昔の駅と、はい、それか駅の事務所ですね、はい、それと車両が、2台3台ですか、残ってるんですね、はい、自走客車っていうのと、うん、それからディーゼル機関車と、はい、それからミルクを積んでたこう貨車とかですね、であとターンテーブルも、まあ、あるんですね、はい、でなんか昔のその写真とかをこう見ますと、その車両が保存してあるときはちょっと駅から歩いて、まあ、それでもまあ2分かそのぐらいで着くところなんですけど、はい、当時なんかそのまだ現役だった時にはレールがその奥行き薄の駅前までこうひょりんとこう伸びてるんですね。で駅自体はその今 の, その、はい、ちょっと離れた事務所のところだったんですけど、うん、まあ、そのミルクとかですね、他にはその貨物やなんかを積むためにその駅舎の横までこう、はい、線路がこう伸びてたと、はい、いうことなんですね。でその奥行き薄の駅前からほぼもうなんか見るちょっと当時の写真見ると、直角カーブみたいな、はい、もちろん直角じゃないですよ、で相当な急カーブでその乗降所の事務所の方まで行き、でそこからこうお客さんが乗ってたようなんですね。なんかそういったこう写真を見ながら奥行き薄の駅前にこう立つとですね、ああなんか昔ここはそういう列車が走ってたんだなというですね、はい、まあ、感慨にもこうふけれたんですけど、なんせ当日は30度を超す猛暑だったもんですから、はい、考えにあんまりふけるとですね、なんか頭がぼーっとするような、感じだったので、また改めてですね、もうちょっと気温が下がった時にですね、ちょっと行ってみたいなというふうに思った次第なんです。それで先週と今週はですね、ちょっとそのフットパスの中でもあっとこから奥行き薄までしかちょっと紹介できなかったんですけども、はいはい、その他にどんなフットパスがあるかっていうのを最後にご紹介して終わりたいと思うんですね。で一つがですね、別海町内に、ありまして、これ西別街道を、っていうのがあって、これがなんか鉄橋もまだ残ってるんですね、はい、まあ、あるわけなんですね。でこのコースが一つと、それからまたさらにですね、長志別方向に行くと、はい、中春別っていう駅があったんですけど、はい、この近くにもですね SL 散策の、というようなですね看板があるその散策路、これも鉄橋が残ってるんですね、はい、でちゃんと鉄橋が春別川鉄橋っていう鉄橋が残ってて、はいはい、そこは渡ることができちゃうですね。でこういったところどころあるわけなんですよ、はい、それでその他にもですね、はい、志別線のですね、はい、根室志別っていう志別町の終点の駅ですね、はい、それと川北っていう、駅の間で、この川北の駅前にキハ22という機動車が保存されてるんですけど、はい、ここからですね、その線路跡がほぼフットパスになってて、でこれがこれがいいのがですね、はい、なんですかね、こう湿原っていうかですね、そういったところをこう通ることができるんですね。でこういったこうフットパスがいい。で何回かご紹介してますけど、この志別、根室志別駅の跡の近くにですね、今のターンテーブルを、はい、くるくる回すようにして、でそこにSL もなんとモーターで動くというそういうことをされてる方々のところにすぐ、こう行けますのでですね、ぜひともこの、川北のフットパスも利用していただきたいと思ってますし、それから花咲線もですね、あと八田牛っていう、はい、ただこれもう廃止になっちゃったんですけどもね、八田牛という元の駅とかですね、はい、別途が ていうところからもフットパスもありますし、中標津の近くにあの上武佐という、
はい、
これはあの遥かなる山の呼び声っていう映画の1980年に公開された映画で、あの高倉健とか倍賞千恵子さんが出演したあの映画なんですけど、これ あのロケ地になったところなんです、うん、でここにもですね、あのちょっと短いながらフットパスがあり、であのここはですね上武佐ハリスト正教会とかで、ね、本当にこう非常にこうあの歴史を物語るあの施設なんかもあり、それからあの簡易軌道のこう転車台、ちっちゃい転車台も残ってたりとかしますので、まあ、こういったあのフットパスがですねこの標津線沿線にはあのいっぱいありますので、はい、ぜひあの天気のいい時に行ってほしいんですけども、
はい、
あの何回も言いますけど、あのなるべくなら一人であまり行かない方がいいかもしれないです ね、
そうですね、
今はその、はい、クマちゃんとか、
ね、いろいろ耳にしますね
出ってますし、はい、ちょっと怖いのでですね、あの必ずあのお友達と、行って、あの自然をそれから鉄道跡を楽しんでいただきたいと思います、
は
い。
鉄尾鉄子の部屋をお送りしてきました。お相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄尾の会代表の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄尾代表の斉藤修司でお送りしました、
はいはい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。